感謝します。それでは今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はヘブル人への手紙の12章の15節の御言葉になります。開けられましたら私が読みしたいと思いますけれど、気をつけて神の恵みから漏れることがないように、また苦い根が生え出てあなた方を悩まし、それによって多くの人が怪我されることのないようにしなさい。アメン。今日はこの御言葉からですね、苦みに打ち勝つというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。先週が怒りに打ち勝つ、今日が苦みに打ち勝つ。実際的に苦みというものがどういうものかということをあまりよく分かっておられない方もいるかもしれませんけれど、苦みというのをですね、辞書で調べてみると、自分に対して無礼や不正を行ったと感じている人物や事柄に対して向けて抱く強烈な根の深い恨み、憤慨、悪意などの感情と書かれていました。すなわち自分に対して無礼や不正をしたその人に対して、ちょっとやそっとではない強烈な恨み、憤慨、悪意を持っている、それが苦みだというんですよね。私たちはよく苦々しい思いとかね、そういうふうな言葉を語りますけれど、聖書はそれを苦みというふうに表現しております。先週お語りした怒りがですね、私たちの表面に現れるものだとすれば、ひょっとしたらこの苦みは内面に深く根を張るようなものと言ってもいいかもしれません。怒りはすぐに外に現れるけれど、苦々しさを表面に表すというのはね、なかなか難しいものですよ。内側に内側にさらに深いところに秘められていく思い、それが苦みというものではないかなと思います。でも苦みを抱くようないろんな原因があったとしても、その苦みを持ったその人の内側はそれもまた強烈に蝕まれていきます。いや、自分は被害者だと思っているかもしれない、苦みを持って当然、いや、あなた持たれて当然でしょっていうような環境状況であったとしても、その苦みを持った人の内側は強烈な勢いで蝕まれていきます。そして苦みとは、自分の感情が正しく処理されていない時に結果として生じるものであります。自分の感情をきちんと自分の中でコントロールできていれば、決して苦みというところにまでは至らないんですよ。それまでに処理をすればいいことであります。でも自分の感情をコントロールできない、ある時にはその時の気持ちのままで流されてしまう、感情のままで流されてしまう、それが結果苦みとして現れてくるということを聖書は教えています。今お語りしたように、苦みに至るまでにはですね、一つのプロセスがあります。最初に自分の心や感情を傷つけるような出来事が起こりました。そのことによって深く傷つきました。痛みを覚えました。そしてその時に起こる感情が、先週お語りした怒りですよね。どうして、なんで、なんでそんなこと言われないといけないの、なんでそんなことされないといけないの、怒りの感情が起こってきます。でも怒りが起こってきたその時に、その怒りを建設的な怒りとして用いるのか、それとも破壊的な怒りとして用いるのかということによって大きく変わってきます。私たちの霊的な状態、また私たちの内側というものは大きく変わってきます。 し私たちの中で怒りが起こって、その怒りを建設的に正しく用いて、そして処理することができたら決して苦みにはならない。でも怒りを破壊的な方向に用いていくと、そこから許せないという思いになります。そしてその許せないという思いが長い時間にわたって持ち続けると、私はあの人許せない、あんなことしたこと許せない、どうして私が許さないといけないんですか、そのような感情を長く持ち続けていると、それが固定した態度として定着してしまうんです。定着してしまう、すなわち習慣になるんですよ。苦みを持つということが習慣になるということの恐ろしさを皆さんご存知ですか。自分の内側を強烈に蝕んでいくという、その苦みが習慣的に身についてしまっている。苦みという感情は自分はもちろん、また交わる全ての人々に影響を与えていきます。影響を与えていくものです。また良い霊的な感性も影響を与えていきます。ですから私たちはどのようなものに今影響を受けているのかということをしっかり判断しなければいけないと思います。どのような人たちと交わっているんですか、どのような人たちと会話しているんですか、どのような人たちと信仰生活しているんですか、非常に大事なことですよ。苦々しさを持ちながら、いつも集まれば不平不満を語り、文句を言い、私の主人はね、私の職場はね、私の家はね、もうそんなことを言いながら話をしているところにずっといると、苦々しさの根が張っていきますよ。苦味という感情はですね、私たちの考え、もしくは考え方、精神的なもの、肉体的なもの、もちろん霊的なものに至るまで全領域に対して影響を与えます。苦味は心がちょっとイライラするというだけの問題ではない、なんかその人のことを思ったら頭痛いなとか、そういう問題ではない、全領域にわたって影響を与えるものであります。何よりもダメージを受けるのが霊的な分野です。聖書は苦味のことを苦い根と言ってますね。今日の御言葉を見ると苦い根というふうに書かれています。それは根が一日でビュンと伸びるということはないですよね。根はわからないぐらいの長さでゆっくりとゆっくりと、でも確実に成長して根を張っていくんです。それと同じように植物がまるで少しずつ根を張っていくように、苦味は私たちの中で少しずつ少しずついろんな分野を多岐にわたって蝕んでいくんですよ。もしそのまま放っておいたら、ついには神様との関係をも蝕むようになるかもしれない。身近な人々との関係にも重大な害を及ぼすかもしれない。ですから今日この苦味というのは非常に大事なことであります。苦味の原因とは一体何なのかということです。聖書はこの問題に対して非常に興味深いことを語っております。一度出エジプト記の15章の22節から27節の御言葉を開けていただきたいと思います。私がお読みしたいと思いますけれど、さてモーセはイスラエルを紅海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野に入り、3日の間荒野を歩いたが水を得なかった。彼らはメラに着いたが、メラの水は苦くて飲むことができなかった。それでそのところの名はメラと呼ばれた。 時に民はモーセにつぶやいていった。私たちは何を飲むのですか。モーセは主に叫んだ。主は彼に一本の木を示されたので、それを水に投げ入れると水は甘くなった。そのところで主は民のために定めと掟を立てられ、彼らを試みて言われた。あなたがもしあなたの神主の声によく聞き従い、その目に正しいと見られることを行い、その戒めに耳を傾け、すべての定めを守るならば、私はかつてエジプト人に下した病を一つもあなたに下さないであろう。私は主であってあなたを癒すものである。こうして彼らはエルムに着いた。そこには水の泉十二と夏目足の木70本があった。そのところで彼らは水のほとりに宿営したとあります。一見何の関係もないような御言葉のように思われるかもしれませんけれど、これは神様が苦々しい思いというものをどのように考えておられるかということが明確に書かれている聖書の箇所です。イスラエルの民は紅海を渡ってメラという場所に着きました。もともとメラという言葉の意味は苦味という意味なんですけどね、苦い苦味。メラというところに着いて、そこで水を飲もうとした時に水が苦くて飲むことができない。人々はモーセに対してつぶやきました。水を飲もうと思ったけれど、この水は苦くて飲めない。どうしたらいいんですか。私たち水飲みたいんですよ。喉渇いているんですよ。どうしたらいいんですか。その時にモーセは神様に祈りました。神様に叫びました。そうすると神様は一本の木を示されて、その木を水につけると甘くなりました。その後神様は何と言われていますか。有名な御言葉です。私は主あなた方を癒すものであると語られました。一見何の脈略もないような御言葉であるかもしれませんけれど、これは神様の摂理であります。私たちの中にもし苦味が取り除かれたならば、苦々しい思いが取り除かれたならば、人を憎んだり人を裁いたり人を判断したり、そういう苦々しい思いが取り除かれたならば、神の速やかな癒しが望むよということの聖書の予言であります。私たちが苦々しい思いを持ち続けている限り、私たちは病んでいるんです。いや、体は元気かもしれない、頭も回転も速いかもしれない、でも私たちは病んでいるんです。その苦味を取り除かない限り神の癒しは来ないんですよ。霊的な回復もない、霊的な解放もない、神の癒しが望まないんです。苦味を持っていたら。神様は約束されました。もし苦味が取り除かれたら、私は主であってあなたを癒すものですよ。霊的に病んでいるんですか、癒されなさい。体が病んでいるんですか、癒されなさい。精神的に肉体的に病んでいるんですか、癒されなさい。あなた方の心の中にあるものをまず癒されなさい。それが神様の心であります。イスラエルの民はエジプトの奴隷生活で苦しくて苦々しい思いを持っていましたよ。その状況の中で苦々しい思いを持つことは当然のように思われるかもしれない。奴隷として働かされ、モーセが来てイスラエルの民を解放しなさいと言ったら、今度はレンガの材料や藁まで自分で取りに行かなければならなくなってしまった。モーセ、何ということをしてくれたんだというぐらいですね、彼らの働きはさらに厳しくなりました。彼らの中には怒りと苦々しさがありました。そのような状態でイスラエルの民が約束の地に入ることはできないんです。癒されなければならないんです。解放されなければならないんです。 回復されなければならないんです。神が創造された人間の姿として私たちは回復しなければならないんですよ。神は人を見た時によかった、その姿は花だよかった。人間はそういう存在であります。いや私は怒りっぽいね、私すぐイライラすんね、私すぐ腹立つね、私の性格やね。そうじゃない、神はそのようには作ってはいない。多少人よりも気が短く作られたかもしれないけれど、怒りで自分をコントロールできないような人間として私たちは作られたわけではない。イスラエルの民も、そしてまた私たちも癒される必要があると思います。また苦味を長く持っている人の特徴があります。自分には苦味あるかな、ないかなと考えても、ほとんどの人がいや自分そんな苦味なんてないよと思われると思いますよ。どうですか皆さん、自分に苦々しい思い、ずっとドゥーンとしてる思いもあるかな、いやそんなないんじゃないかなと思っておられる方も少なくないんじゃないかなと思いますけれど、苦々しさを持っている人の特徴は不平不満が多くて感謝が少ないということ。これは典型的な特徴です。とりあえず文句が多い、そして感謝が少ない、それはまさにイスラエルの民の姿ですよね。イスラエルの民はいつも文句言っていました、いつも文句ばっかり。でもそれは私たちの姿でもあります。私たちは癒されなければならない。過去から握り続けてきた苦々しさを手放す決心をした時に、私たちの考え方、精神的、肉体的、また霊的分野において神様の癒しが望むことを心から感謝したいと思います。10年以上前になるでしょうか、一人の婦人がですね、ちょっと忘れちまった、頭かお腹かですね、どこかが痛いと、病院に行っても治らない、原因がわからない、どうしたらいいんですか、先生祈ってくれませんかと私のところに来られました。で私は祈りました。あ、お腹だったかな、お腹を祈りました。お腹に手を置いてイエスキリストの名によって癒されなさいと、お腹のすべての痛みは癒されなさいと、悪いところ粘膜神経すべて癒されなさい、そしてその後異言でずっと祈りました、異言で祈りました、長い時間祈りました。その時に一つの思いが与えられました。ご主人を許さなくてはいけない、いやいや自分の思いかもしれない、自分の考えかもしれないし、まして年配の年上の人に、結婚もしてない人間がご主人許さなくてはいけないよなんて、どの顔で言ったらいいんかなと思って、いやいや違うだろう、この人お腹が痛いんだから、いや好きでその皆によってお腹の痛みに癒されなさい、出てきなさい、日本語で祈った時にはそうやって祈りました、また異言で祈りました、わーって異言で祈りました、ご主人許さなくてはいけない、その思いが何度も何度も繰り返し繰り返しあって、私の中では葛藤の間ですね、彼女はずっと祈られていました。葛藤があって、でもついにそれが神の思いだという確信を持って彼女に言いました。非常に生意気で失礼なことかもしれないけれど、今祈っている時に私の中に一つの思いが与えられました。ご主人との関係について神様がご主人を許さなくてはいけないという思いを私に与えてくださったんですけれど、いかがですかと言いました。そうするとその夫人はその瞬間に泣き崩れて、ご主人の話をするとひどい状態ですよ、お酒、浮気、ギャンブル、それを当たり前のようにしている、そのような方でした。奥さんはひたすらそれを耐えている状態、でも耐えている状態からだんだんだんだん苦々しい思いになって、 もはやですね、ご主人に対しても死んでしまったらいいのにと思うぐらい苦々しい思いを持っておられたそうであります。奥さんは泣き崩れて、私が許さなければならないんですか、どうして私が許さなくてはならないんですか、あの人が裁かれなければならないんじゃないんですか、あの人が神様によって呪われなければならないんじゃないんですか、どうして私が許さなくてはならないんですか、私には分かりませんと言いました。私には分からない、でも神様が語っておられることは、ご主人を許しなさいということです。私はそれ以上のことは言えない。彼女は納得したのか納得していないのか分からない状態で家に帰られました。1週間ほどして彼女と再び会った時に、まるで別人でありました。もちろんお腹の痛みは完全に癒されておりました。家に帰ってご主人がしたこと、今まで自分の結婚生活の歴史の中を振り返って、一つ一つ文言上げながら、あの時にはこんなことしたことを許します、こうこうこんなことしたことを許します、許します、許します、許します、過去のどんなことでも全部全部全部全部全部許します、告白した瞬間にお腹のすべての痛みが癒されて、それだけではない、ご主人が急に悔い改めて変わったというんですよ。私は神様を褒めたたえました。本当に神様素晴らしいなと思いました。どうして私が許さなければならないんですかと誰もが思います。私もそう思いました。でも神様の考えておられることは、私たちのはるか上を言っておられることを心から感謝します。そんなこと理不尽じゃないんですか、そんなこと道理が通らないんじゃないんですか、ということであったとしても、神様がそれをしなさいという時にはするだけの理由があるんです。私たちはそのことをしっかりと知らなければならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。苦味というのはですね、単に人にだけ向けられるものではありません。皆さんも神様に対して苦味を持たれたことはないでしょうか。ずっと期待していたことがいつまでたっても叶えられないとか、祈っても祈ってもその祈りが叶えられない、ひょっとしたら愛する人が亡くなったりした時に、神様どうしてですか、なんでですか、疑問を持ちます。誰もがみんな疑問を持ちますよ。そしてその疑問が怒りになって、正しく処理しなければ苦味になっていきます。神様なんでですか、どうしてですか、そう思うことは決して悪いことではありません。ダビデは何度も何度も、神様どうしてですか、なぜですか、どうして私を助けてくれないんですか、どうして敵を滅ぼしてくれないんですか、彼はそのように祈っています。疑問を持つことは悪いことではない、しかし疑問を疑問のままで置いておかなくてはいけない。答えを語られるのは神様です。それなのに私たちはその答えを待ちきれないで、自分で勝手に決めて、ああもうこの祈りは聞かれないとか、祈っても仕方がないとか、神様は答えてくださらないんだとか、神の御心ではないんだとか、私たちが勝手に決めて勝手に考えて、そして神様に対して苦々しい思いを持ってしまう、愚かなことであります。なぜ怒りを正しく建設的に用いることができないんでしょうか。その多くの理由は、許せないまたは許さないということにあります。簡単に言えば、神様の領域に入り込むほどの傲慢さですよ。傲慢さ。許せない。許さない。その選択は 私たちにはありません。私たちが許せないとか許さないとか、それをされるのは神様の領域ですよ。どうして人間が私は許さないとか許せないとか語ることができますか？どうしてそんなに傲慢になることができますか？神様のなさることであって、私たちが関与することではないんです。間違っても許さないという神様の領域に踏み込むような傲慢さを持ってはならないと思いますよ。私たちの正しい選択はいつも許します、愛します、受け入れます。ただそれだけです。何があっても、何が起こっても、怒ることが悪いことではありません。先週もお語りしました、怒りをコントロールしなくてはならない。怒ることがあっても許します、怒ることがあっても愛します、怒ることがあっても受け入れます。それが私たちのしなくてはならないことです。苦みを心に抱く人々がよくしてしまう一つの傾向があります。それは自分の罪を認めないで、全ての問題を神様や人のせいにするというね、すなわち自分と向き合うということをしないで、反対に自分を正当化しようとするんです。でも苦みに打ち勝つためには、まず自分が抱いている感情が罪であるということを認めなくてはいけない。もし私たちの中に苦々しい思いがあるならば、それを罪として認めなくてはいけない。それを正当化してはいけないんです。それを自分で正当化しても、苦みという感情は許されるものではありません。罪です。それは先ほどもお語りしたように、もし自分に全く非がない、 100% 相手が悪いんじゃないんですか。当然それは苦みを持っても腹が立っても仕方がないんじゃないですか。どうしてこんなことをされてまで許さなくてはならないんですかと思うようなこともあるかもしれない。なんか許したらね、自分が損するような、そんな気持ちになることもあります。私たちは時々言います、許せることと許せんことがある。よく言いますよね。言いませんか。私はよく言うかな。許せることと許せんことがある、それはもう許せん範疇やとかですね、よく言います。言うてますよ、言うてます。でもイエス様が許せることと許せないことがあると言われなかったことを心から感謝します。許せることと許せないことがある、それは許せない範疇やと言われなかったことを本当に心から感謝します。イエス様が私のような人間じゃなかったことを本当に心から感謝します。 100% 私が悪いことをしても、それでも苦味ではなくて愛し許し受け入れてくださるイエス様に心から感謝します。もちろんですね、当然持つべき感情のように思える時もあります。でも私たちの主はそうなさらなかった。イエス様が十字架の上にかかられた時に非常に痛まれましたよね。痛みがありました。許しにも痛みが伴います。その傷が深ければ深いほど、それを許すということには痛みが伴います。でもその痛みの向こうに、イエス様がそうであったように、十字架の向こうに復活があるように、私たちの痛みや許すことがどうしても難しい、そのような出来事の中であっても、そのことを許し愛し 受け入れていくときに、私たちは本当の意味で解放されます、癒されます。イエス様が十字架にかかられたとき、イエス様の口からは呪いの言葉はただの一つもありませんでした。父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないんですよ、どうして祈ることができますか、自分には何の罪もない、バカにされ、愚弄され、裸にされ、下で服を着られて遊ばれ、腹渡が煮えくり返るようなその状況の中にあっても、イエス様の心は平安でした。父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないんですよ。そして命を引き取られる瞬間に言われました、すべてが完了した。イエス様が十字架の上で語られた許しの宣言と解放の宣言です。私たちはもはやどのような思いにも縛られてはいけない、囚われてはいけない、イエス様の十字架がすべてを解放したんです、すべてを終わらせてくださったんです、すべては完了したって。苦味は感染していくものです。苦い根が出ると大勢の人を巻き込んでいくものです。だからそのような時には自分で御言葉の剣を持ってそれを断ち切らなくてはいけない。でも私たちが今日願うこと、私自身が今日願うこと、それは苦みを持って当然な時に許しの宣言をするものでありたい。相手を憎しみで縛りつけてやりたいと思うような時に解放の宣言をするものでありたい。私自身も皆さん自身も自分が怒りや苦しみや恨みやつらみや、そういうもので自分自身を縛りつけようとする時に思い出していただきたい。イエス様が十字架の上で解放の宣言と癒しの宣言をされたということを、今日私たちは全ての苦々しさを取り除かなくてはいけない。それは罪です。持っていてはいけないものです。たとえ皆さんに 1% の非がなかったとしても、その苦みを持っている人はその苦みによって自分自身が侵されていきますから、どうぞ許し愛し受け入れる私たちであるように心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。今日このようにしてあなたの御言葉を取り継ぐことができることを心から感謝します。神様、どうぞ私たちのうちにある苦々しさを取り除いてください。時には習慣的に当たり前のように苦々しさを持ってしまう私たちですけれど、神様、どうか私たちが自分自身の感情をコントロールし、聖霊様、あなたの助けをいただきながら、神の御心にかなう許し愛し受け入れる、そのような私たちでありますように心からお願いいたします。どうぞイエス様に習うものとしてください。イエス様のようになりたいんです。主よ、どうぞ私たちに力を与えてください。心から願い求め感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。